ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。
元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は林町歯科医院目黒典之先生にクラウン・ブリッジについてのお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
先生、まず最初に簡単に自己紹介をお願いいたします。
はいはい、今紹介していただきました目黒典之と申します。三条市の林町の2丁目で林町歯科医院という歯科医院を開業しておりまして、今年で33年目になりました。まあ、日々子どもさんから、お年寄りまで一般的な歯科診療を行っております。
はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは今回のテーマ、クラウン・ブリッジについてということでお話をお伺いしたいと思います。まずクラウンやブリッジを使う治療、これは歯科治療で行う一般的な治療かと思いますが、どのような治療でどのような症状の患者さんに対して行う治療になるのでしょうか？
はい、まずクラウン・ブリッジというのは、まず機能、口の中の機能の回復、それから、神秘性の回復、それを主な目的として行っております。で、まあ、その機能ということにつきましては、まず噛むこと、食べ物をよく噛んで咀嚼することですね。それとあとは、発音、もの喋ったりするという発音、そういうのを回復するために行います。で、実際にはクラウンを入れないことによって、どうしても、物がもちろん食べにくくもなりますし、歯がなくなればもちろん食べにくくもなると。で、発音に関して言えば、物が喋りにくくなるんで、相手の方が聞き取りにくくなったりとか、そういうことが起きてくることが多いですね。
はい、まあ、一般的に日常生活を行う上で必要な動作といいますか、それをまあ回復していくということになりますかね。
はい、そうですね。
まあ、心理性というと、まあ見た目も、ね、関わってきますが、やっぱり、ね、見た目も気にされる方も多いですからね。はい、はい、それではそのまま治療せずに入れないままにしてしまったりされると、先ほど少しお話もしていただきましたが、発音ですと聞き取りづらかったりということもあると思います。で、噛むことについてはやはりご飯物を食べるときに支障は出てくると思いますが、そのままずっと入れないままにしていると、後々どのような影響に？
そうですね、はい、もちろん歯がなければ噛みにくくはなるわけなんですが、はい、例えば右側の下の歯が1本ね、歯が欠けた、もしくは抜けてしまったという場合、どうしても人間左側で噛もうとしてしまいますよね、反対側で。
そうですね、やっぱり残ってる歯で一生懸命
噛もうとしますよね。はい、でそうすると左側の反対側の歯に負担がかかりすぎてしまうと、うん、常に左ばっかりで噛んでると負担がかかりすぎてしまうということが起きますし、あと今度右側の歯のなくなった方を使わないでいると、使わない歯っていうのは汚れてくるんですね。
あ、
ちょっとこれいつも患者さんにお話しすると不思議がられるんですけど、はい、我々患者さんの口の中を見たときに、あなたは右側でばっかり噛んでますねとかっていうのすぐ分かるんですね。
あ、じゃあもう見て
見て、左側がすごく汚れてるんです、
うん、片側に。
で、はいはい、で要はね、噛むことによって自浄作用というのがありまして、はい、食べ物がこう一緒噛んでこうぐちゃぐちゃってなると、歯の表面を洗い流してくれるんで、よく噛んでる人はとにかく歯は綺麗なんです。
噛んで使ってる方が綺麗、
使ってる方が綺麗になるんですね。ですから使わないと汚れてくると、そうすると汚れてくるとまた虫歯にもなるし、歯周病にもなりやすいというふうなことが起きますので、どうしてもやっぱり歯は入れていかなきゃいけないということになるわけですよね。
使わない
方が汚れていくっていうのはちょっと意外な、
ちょっと意外なんですよね。
そうですね、うん、家と一緒でしょうかね、家も使ってる方が、
使わないとだんだんね汚れて汚くなって、ね、朽ち果てていきますからね
そうですね、うん、そんな感じでしょうかね、はい、はい、
あのもう一つね、はい、どうしても口の中だけにとらわれがちなんですが、はい、実際に物を噛むということが最近では体の他の部分に対してものすごく重要だということがあのすごく取り上げられるようになってきました。まあ、随分前からそういう話はあったんですが、はい、研究が進んできましたので、例えば噛むということがその脳に対する刺激がすごくあるということで、いろんなあのアルツハイマーとかああいう病気に関連があるということとか、よく噛むということが今度で唾液を分泌するんですね、口の中の、
うん、
で唾液っていうのは非常にやっぱりいいものであって、殺菌作用があったりとか、まあ、そういうことから唾液をたくさん出すためには口の中の病気を入ってくる入り口を防いでくれるという部分でも、噛むことは重要だということとか、いろんなそういう全身に関係することが最近分かってきてますので、よく噛みましょうと。じゃ噛むにはどうしたらいいか、噛めるようにしましょうと、そのために歯は入れましょうと、
そういうこと、
まあ、そういう逆算的な、はい、考えもあるんじゃないかとは思いますけどね、
うん、体全体的への影響を考えてということですね、はいはい、はい。それでは実際に治療するにあたって、このクラウンブリッジ、まずクラウンからですが、はい、どういった種類のものがありますか。
はい、基本的には、まあ、金属で形態を回復するというのが従来からずっと行われてきたものでありまして、まあ、その金属の種類が銀であったりパラジウムであったり金合金であったりとかっていう種類がいろいろあります。で、それから最近では特に神秘性という点から歯の色に近いものということで使われる場合が多いですね。で、特に前歯の方で言えばセラミックを使ったり、まあ、硬質なプラスチックを使ったり、もしくは最近ではジルコニアというようなかなり硬いものを使ったりということが行われるようになってきておりますし、まあ、工業界ではよく使われていますキャドカムという技術。
キャドカム、
はい、要はプラスチックの塊から削り出していくんですね。
うーん、
それはあの全部歯を計測して削り出していって作っていくという、はい、キャドカムという技術を使ったカムも最近ではあります。
いろんな種類が出てきてるんですね、
は
い、
まあ、そのうち多分 3D プリンターなんかも使うようなものも出てくるんじゃないかと思いますけど
、
まあ、そういう製作方法材料はかなり今進歩してますので。
うーん、ジルコニアっていうとね、私たちが女性から見るとこう、はい、アクセサリーとか宝石ですかね、使われたりするので、はい、歯に使われるっていうのもちょっと意外でしたね。
そうですね、私も実際に使ってみましたけどかなり硬いんですね、削ってみると。はい、で硬さっていうのは特に奥歯の方には重要なんですけど、まあ、今まであまり硬すぎたのそれを工作する技術が多分ついていかなかったんだと思うんですけど、うん、それが最近できるようになったんでこういうものも使えるようになってきたのかなと、はい、であともう一つはあの白い歯といってもその方その方みんな色が違いますよね。
そうですね、
白さの違いというか、はい、それをどう再現するかということも一つ技術的な問題で、あのみんな同じ色にするわけにもいかないので、うん、それを色の再現という部分でもあのジルコニアは最近使えるようになってきたというふうになったのではないかと思います、はい、ただね一つあの硬すぎてもダメなんですよね、
はい、
あの歯の硬さっていうのがありますから、はい、歯よりも硬い材料を使っちゃうと歯が削れてってしまうんです。
あ、周りの
歯とか毎日噛んでると、
そうですね、
噛んでる相手の歯がだんだんだんだん削れてってしまうということが起きるので、はい、歯の硬さとのバランスというのがすごく大事なんですよね、まあ、ほぼできるだけ同じぐらいの硬さのものが一番ベストではあると思いますけどね、
はい。そして続いてブリッジについてもお聞きします。はい、ブリッジはまあどのような種類というかどういうものになりますか。
まあ、基本的にブリッジっていうのはあの歯がまあ何らかの形でなくなった場合、虫歯であったり歯周病であったりはたまたまあ外傷であったりとかそういうことで歯を失った場合に歯を入れるものをブリッジというふうに我々呼んでおりますけど、
はい、
患者さんに説明するときにブリッジって言った時に全く入れたことのない患者さんは全く分からなくてポカーンとされる場合は結構あるんですが、その時にどうせ、まあ、説明するのが亡くなった歯の前と後ろの歯もしくは右左の歯を使って1本ない場合には3本つながりの管を入れるものをブリッジというんですよと、まあ、私は説明するんですが、まあ、そういうブリッジを作る場合にですね、クラウンと重複しますけど金属を使ったブリッジ、それもしくはあの セラミックを使ったり硬質のプラスチックを作ったりというブリッジはありますが、はい、単独の1本の管に比べるとブリッジというのは基本的には1本歯がない場合には3本分の力を2本で受けるわけですよね。
周りの歯も使って、
周りの前後の歯を使いますから、はい、ですから3本分の歯を2本で受けるので力がどうしても負担荷重になるので、ある程度の強度のあるものでないとブリッジを入れたはいいけど硬いの噛んだらパリッと割れてしまったとかっていうんじゃ困るので、はい、強度という点ではやっぱり金属が一番強度的には強いとは思います。でただまあプラスチックでも最近は硬いものが出てきたので一部は使えるものもあるとは思いますけどね。まあ、セラミックとあとは金属とセラミックを一緒に使ったようなものとか、まあ、そういう形で作っていくのが一般的かと思いますけどね、
はい、ブリッジについてはまあイメージが難しいというお話もさっき出てましたが、先生が今説明されたようなことを患者さんにお話しいただいたときに悪い歯だけじゃなくて周りの歯もというと、えってちょっと思われる方とかいらっしゃいますけど、
はい、特に周りの歯が全く何もなってない虫歯にもなってなければっていう歯の場合、それを削って缶をかぶせなきゃいけないんですよっていう話をした場合にはっておっしゃる方いらっしゃいますよね、まあ、できればそれをやりたくないと、そうするとじゃあ歯入れられませんよっていう話、じゃあそれしないで歯入れる方法はありませんかという話にもなるんですが、まあ、どうしてもやむを得ず歯を削りたくないっていう患者さんの場合には今一番簡単に1本の取り外しの入れ歯を作ると、
取り外し、
はい、いわゆる部分技師って言われてるやつですね、はい、そういうものを作ってやることもありますし、はい、まあ、ちょっと特殊な方法としてはインプラント治療というものをやる場合もあります。で、まあ、とりあえず義歯を入れてみて、まあ、義歯というのはどうしても煩わしいですし取り外しをしなきゃいけないし、外して掃除もしなきゃいけなかったりするという面倒くささもあるので、いや、 やっぱりブリッジにしますという方もいらっしゃいますか。
実際やってみてという方もいらっしゃる、
いらっしゃいます、はい
はい、それでは、まあ、今クラウンブリッジについてご説明いただきましたが、実際治療するときに、まあ、皆さんちょっと気になるのが保険使えるのかなとか、まあ、保険使えなくてもいいけどこうしたいなとかいろいろな方がいらっしゃると思うんですが、保険が適用される治療、適用されない治療、まあ、どういった違いがありますか。
はい、基本的には缶をかぶせたりブリッジを入れる処置は全て保険診療でできます。基本的にはでその中で何が違ってくるかという点で言いますと、使っている材料、製作方法の違いで保険が効くもの効かないものというものは実際問題としてございます。でここで一番まあ大事なのは我々サイドも患者さんに十分な説明をしたいと思いますし、患者さん側からも説明を求めていただきたいし、でそれで説明をさせていただいた中で患者さんがまあ検討していただいて決めていただくという、もちろんその一つ一つのもののこれはこういうメリットがありますデメリットがありますというものを説明していった中で患者さんが決定していただければその方向で治療を進めていこうと、で、まあ、その中で、お話しできればいいかなとは思いますけどね、
はいはい、ちなみに保険が適用できる範囲、されない範囲っていうのは、まあ、例えば以前だったら保険が効かなかったけど、今は使えるようになるとか、そういう、はい、なんていうか年数が経つにつれて変わってくるものもあるんですよね。
は
い
は
い、
これはもう年々変わってます。はい、どんどん変わっておりまして、特に前歯で言いますと、以前はいわゆる歯の同じ色な白い歯なんてのはもうできない時代もございましたけど、はい、今は白い歯も前歯に使うことはできますし、その白い歯の種類もいくつか出てきておりますので、まあ、そういう点では前歯だからできないということは最近はありませんし、で奥歯の方も一部白い歯を使ってかぶせるという材料も認められるようにはなってきておりますので、まあ、その辺も含めてね、ドクターに相談されるといいんじゃないかとは思いますけどね。
じゃあ、まあ日々というわけでもないですが、どんどん変わっていくので、うんうん、はい、まあ、どんどん相談してほしいということですね。
そうですね、
はいはい、では治療した後についてなんですが、治療をした後患者さんが気をつけなければいけないこと、どのようなことに気をつけたらよいかというアドバイスがあれば教えてください。
はい、まあ、缶をかぶせたりブリッジを入れたりっていうことをされた後に、患者さんがよくもうこれで終わったのでもう何もしなくていいのかなと思われる方が結構いらっしゃるんですが、もちろん実際に例えば金属の缶を かぶせた場合、その金属の部分が虫歯で穴が開くことはもちろんないわけなんですけど、かぶせた後も歯の生え際とか歯ぐきとの境目ですね、そういうところをきちっと歯ブラシをしていただかないと歯周病のになったり、また歯の生え際から虫歯になったりということが二次的に起きる場合はありますので、歯のブラッシング等はもうきちっとやっていただきたいと。それからクラウンとかブリッジの、その形態によっては全くそういう治療をしてない場合と違った特殊な歯磨きの方法等をしていただかなければならない場合もあります。
じゃあ今まで通りの歯磨き方法ではなく、治療したら今度はこういう風な磨き方とか、はいはい、
そうですね、特にあのブリッジの場合には歯のないところに部分の形態がちょっと複雑になりますので、はい、そこの部分もこういう形で歯磨きをしていただきたいということを我々の方から治療が終わった後説明させていただきますので、それをきちっと聞いていただいてやっていただかないと、また後でちょっとトラブルになってしまったりということがありますので、うん、まあかぶせ終わったからもう終わりじゃなくて、そこからもきちっと歯磨きをして口の中きれいに常にしていただきたいというのと、まあ、それでもなおかつトラブルが起きる場合もありますので、できればまあ半年に1回とか1年に1回定期検査を受けられたらいいんじゃないかとは思いますけどね、
まあ、状態確認も兼ねてということで、はい、まあ、治療してもそのままにはしない、
できればそうしてあげた方がいいかと思いますね、
は
い、
そしてまあ磨き方などのメンテ、そしてあとはまあ定期的な検診ということですね。はい、はい、ありがとうございます。それでは最後に目黒先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージなどお願いいたします。
はい、今日はクラウンブリッジっていうものについてのお話をさせていただきました。まあ、部分的な格論についてはね、大体お話できたかと思うんですが、とにかく患者さんと我々とのコミュニケーションをきちっと取ること、これがやっぱり治療を成功するかどうかっていうのが一つのキーになっております。ですから患者さん側からはもう遠慮せずにどんどん何でも聞いていただきたいと。それで疑問に思うことはね、どんどん聞いていただいて説明を受けて、それで納得をされて治療を受けるというふうにしていただいた方が最終的にいい結果が得られるのではないかと。いわゆる最近ではインフォームドコンセントという言葉を使っておりますが、我々もそれに努力をしておりますので、患者さんからは遠慮せずに何でも聞いていただきたいなと思っておりますし、また実際診療室に来られる方は治療ができますからいいんですが、何かトラブルを抱えているんだけど行かない方、患者に歯医者に行かない方というのもたくさんいらっしゃると思います。まあ、こういう放送を聞かれている中でもいらっしゃると思いますので、先ほど来話しておりますが、歯をこう抜けた状態とか、ね、噛めない状態にしておくとやっぱりいろんなトラブルが起きてしまいます。トラブルが起きてからだとやっぱり時間も費用もかかってしまいますので、なるべくちょっとこれは変だなと思ったら歯科医を受診されてもらったらいいんじゃないかなと思っております。
はい、ありがとうございます。今日は林町歯科医院目黒のりゆき先生にクラウンブリッジについてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。